こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。同学成績診断譜2025年版出る、潤沢検視当たる。直前予想模試は、宅地建物取引試験の直前期に、本試験形式での演習と到達度確認を行うための予想模試集である。LEC 東京リーガルマインド総合研究所の宅検試験部が編集し、出る潤沢検視シリーズの学習教材と連動する。収録の中心は50問形式の模試4回分で、問題冊子は分冊型とされ、時間を計って解く実践練習に向く。加えて各模試の解説動画、ウェブ成績診断、直近2回分の本試験問題のダウンロードサービスが用意されている。知識を新たに網羅的に学ぶテキストではなく、奇襲事項を試験で使える状態に変え、弱点を可視化して復習の優先順位を決めるための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に4回分の本試験形式演習で知識を回答する力へ転換する本書の主軸は、宅検視試験と同じく50問をひとまとまりとして扱う予想模試4回分である分野別問題集では、学習者は論点ごとに集中して解ける一方、実際の試験で必要になる科目横断の記示画や長文詞の読解、残り時間の管理までは測りにくい模試形式は権利関係宅検業法法令上の制限、税その他が混在する状況でどの問題を先に処理しどこで考え込みすぎないかを点検する機会になる。問題冊子が分冊型であることも、解説を見ずに1回分を完走する使い方と相性が良い。重要なのは点数だけでなく、失点の理由を分類することだ。知識不足、問題文の読み違い、曖昧な消去法。時間不足を区別すれば、次の復習は単なる解き直しではなくなる。直前期に必要な本番の制約下で安定して得点するための診断材料を提供する構成である。次に、LEC の正答率データを踏まえた難易度設定が復習の優先順位を支える本書の予想問題は、LEC が保有する正解率データを踏まえて難易度が設定されていると案内されている。予想模試において難問を多く解くこと自体は目的ではない。宅検視試験では、基本的な品質論点を正確に取り切る力と、受験者間で差がつきやすい問題に必要以上の時間を使わない判断が、得点の安定性に関わる。そのため問題ごとの難易度表示は、5等を同じ重さで扱わないための手がかりとなる。優しい標準的な問題で落としたなら、根拠を説明できるまで基本テキストや過去問に戻るべきである。反対に難度の高い問題は正誤だけに一喜一憂するより、問われた精度の輪郭と誤りの理由を把握することが現実的だろう。もっとも予想問題の難度が本試験と完全に一致するわけではない。したがって本書は合格点を機械的に予測する道具ではなく、理解の確実性と回答戦略を調整するための教材として用いるのが適切である。さらに、解説動画とウェブ成績診断を採点後の弱点分析に結びつける4回分すべてに解説動画が付属し、ウェブの成績診断サービスでは個人成績表、得点分布、問題別正解率などを確認できる。こうした付帯サービスの価値は、正解不正解の確認を外部化し、採点後の分析を具体化できる点にある。例えば自分では難問と思って外した問題が多くの受験者には正答されていれば、その問題は後回しにしにくい基本的な弱点かもしれない。反対に正答率の低い問題で失点しても直ちに学習全体の失敗を意味するとは限らない。動画は解説を読むだけでは追いにくい論点のつながりや選択肢を基礎の考え方を補助する役割を果たす。ただし視聴だけで理解したつもりになることは避けたい。診断結果を受け、誤答詞をなぜ誤りと判断できなかったのか書き出し、関連するテキストと過去問へ戻る工程が必要である。本書はデジタル機能そのものより受験者が復習対象を絞り込むための循環を設計している。そして、出る潤沢検視合格テキストとの参照連携が短期復習を効率化する回答解説には、同シリーズの出る潤沢検視合格テキスト2025年度版の該当ページが示される連携がある。模試で誤答した際、関連箇所を自力で探す時間は意外に大きい。とりわけ直前期には、広い試験範囲を最初から読み直すのではなく、誤答した精度、混同した要件、数字や期限などを狙って確認する必要がある。本書のページ参照は、その復習経路を短くする仕組みといえる。例えば選択肢の一部だけを誤った場合にも、正解の結論を暗記するのでなく、テキストで原則例外周辺精度を確認し、次に類題で再現できるかを試すことができる。一方、この利点は対応するテキストを使っている読者ほど大きい。別教材を中心に学んできた人にも、模試としては利用可能だが、参照先をそのまま活用する便益は限定される。シリーズ教材を一貫して使う受験者にとって、本書は知識インプットと実践演習の間をつなぐ復習ハブとして機能する。最後に、 直近2回の本試験問題を併用し、予想と実績を混同しない仕上げを行う本書には、令和5年、令和6年の宅検し、本試験問題をダウンロードできるサービスがつく予想模試は、試験傾向を踏まえた新作問題で応用力や初見問題への対応力を試す教材であるのに対し、本試験問題は、実際にどのような文章量、選択肢構成、論点の問われ方が採用されたかを確認する一時的な演習材料である。両者を併用することで、予想問題だけに慣れる偏りを抑えられる。実践的にはまず、本書の模試を本番時間で解き、誤答を復習する。その後、直近本試験で同じ分野の知識を別の聞かれ方でも使えるか確かめる方法が考えられる。逆に、過去問で得点できたことだけを根拠に安心せず、予想問題で新しい角度から出された選択肢に対応できるかを検証することも重要である。予想の的中を過度に期待するのではなく、最新の実績と予想演習を往復させることに。この付属コンテンツの合理的な使い道がある。結論として本書は宅検試験の学習を一通り終え、試験直前に知識があるかから制限時間内に得点できるかへ確認の軸を移したい受験者に適している。独学者はもちろん、講座や別教材で学習してきた人にとっても、4回分の模試を通じて時間配分、分野ごとの失点、初見の選択肢への反応を点検できる。特に出る準宅検試合格テキストを併用している読者は、解説から参照ページへ戻る動線を利用し、復習時間を圧縮しやすい。類似の予想模試にも複数回分の問題はあるが、本書の差別化要素は、分冊型の実践演習、難易度情報、全模試の解説動画、ウェブ成績診断、直近本試験問題のダウンロードを一体化している点にある。ただし、模試の得点や順位は合格を保証するものではない。診断結果をもとに基本論点の穴を埋め、誤答試を自力で説明できる状態まで復習する受験者ほど、本書の機能を有効に活用できるだろう。ご支援いただける場合は、東京リーガルマインドレク総合研究所宅検試試験部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。